彦摩呂が、そんなに美味しくないものを食べた時のリアクション。これは好きな人にはたまらん味やろな。はい、というわけで、レオリオこと森本リオです。別に声まで似せるとは言ってません。そういうことを言うだろうなっていう話です。なんだかね、こう食べ物を食べる番組ってまあ増えたのかな。なんていうか、不況、景気がいいとかそういう関係なしに、食べ物を食べるっていう番組って、常にこうね、テレビ番組の中で結構場を占めてるっていうか。そしてね、最近はなんか、やたら高い食べ物を食べるんじゃなくて、こんなところにお手頃価格のお店が、みたいな。そういう感じのさ、なんていうか、お得感を匂わせるような料理、グルメ番組か。そういうグルメ番組が増えた気がします。ということはさ、料理自体は普通なわけじゃん。そうすると、彦摩呂なり、そのレポーターなりが、いかに、こう、盛り上げるかがキーになるわけですよ。まあ、美味しそう。うわぁ、見てください。このボリューム。これで500円ですよ。信じられますか？ご主人、まさかこれって今日だけじゃないですよね。ほら、テレビが来るかなって。毎日ですか？信じられへんわ。じゃ、いただきまーす。うわぁ、美味しい。ほっぺただけが、ここだけ重力30倍。今にも落ちちゃいそう。とかなんとかね、まあ落ちろっていう話ですけど。まあおとなしく食べてください。あんまりね、口に物を含んだまま喋らない方がいいと思います。まあ、テレビモニターなりね、パソコンのモニターから匂いや味が出てこない限り、多分まあ22世紀、23世紀になってもちょっと難しいかなとは。匂いを数字化するのは多分できそうなんですけど、正確にね、それを出せるかっていうかどうかはね、まあ、だから目とね、言葉で伝えなきゃいけないんだけど、なんかこう、料理を食べてるレポーターの顔を見てるだけで、こう、食べる気がね、失せてくるっていう時があるんですよ。なんていうか、食事をするっていうか、人がね、物を食べてる時の顔って、あんまり見ちゃいけない気がしてくるんですよ。なんていうんですか？食事って、本能の行動の一つじゃない？そこっていうのは、その人の動物的な面を見てしまうっていうか、こう、生きるために食料と呼ばれるものに噛みついて、歯で噛み切るなり、引きちぎるなり、まあ、かっこむなりして咀嚼するの。まあ、別に口の中で咀嚼するっていうところは何も感じないんだけど、やっぱりこう、かぶりつくっていうところに、なんていうか、下手すれば成功を見せられてるようなね、性で交わる成功を見せられてるような、なんていうか、セクシャルな匂いがしませんか？チブだよ、チブ。恥の部分と書いてチブ。その端の部分と書いてさらに略してチブ。チコツじゃないですよ。チブジャパン。あとその食べ方っていうかね、食事を取る姿ってその人の本能が出るよね。 それはまあ食事マナーがいかに丁寧かっていうか、いかにしつけられてきたかっていうところも比重するけどさ、やっぱ食事を取るっていうのはその人の素が見えると思うのね。そんなにさ、明日なくなくてもさ、その食べ方が汚いっていう人は、その人の、その様子がね、そのままその人の性格のイメージに反映されちゃうって、少なからずね、思うんですよ。まあ、こちらがね、食べたいって思わせるほどの、美味しそうに食べるっていう人もいるけどね、中には。そういえば2年かな、もうちょっと前になるけど、僕と一緒に食べようよっていう DVD をツタヤで借りてみたことがあるんですよ。これはね、どっちかというと映画とかじゃなくて実験的な匂いがするんだけど、本当映ってる人物がこっちを向いてご飯を食べてるってだけの DVD なのね。別にこう宝石箱やーと思ったらミミックやったーとかそういうオーバーなアクションとかはなくて、普通にこっちに真正面向いていただきますって黙々とね、黙々と飯食ってるだけの、DVD。まあ、老若男女、まあ普通のね、普通の兄ちゃんからギャルまで、まあ2歳ぐらいの子供もいます。その人らをタイトルで選んで、10何人ぐらいかな。選んで、普通に飯食ってる様子を見るだけ、こっちは。つまりは、テーブル挟んで向かい合って、ご飯を食べてるっていうバーチャル的な一緒に食事っていうね、DVD なんですよ。なんて言うんですか、上京して、一人暮らしをしてて、まあ一人でご飯食べてる人とか、まあこれ言うとねちょっと重いんですけど、身寄りのない一人暮らしの老人とかがその DVD をつけっぱなしで、向かい合わせで一緒にご飯を食べると、おや不思議、二人でご飯食べてるような錯覚を覚えられると。うん、かなり錯覚なんだけどね。まあなんつうか実用的な DVD ですよ。AV の DVD、エロ AVD の DVD よりもさらに実用性に富んだっていうか、使用目的がかなりはっきりした DVD なんだよね。まあ人がご飯食べてるのを見るのが好きっていうフェチな人もいると思うんですけど、まあ淡々とモニターと向かい合ってご飯を食べると。よくさ、なんかネタ的な画像でさ、こう自分の誕生日とかクリスマスをさ、ご飯を食べてる画像を開いたモニター、テレビモニターじゃなくて、ノートパソコンのモニターとかを向かい合わせに置いて、バーチャル的に二人でご飯を食べてるっていうね、そういう写真とかありますけど、そういう感じにも通じる、DVD です。その DVD は、実写で、普通に淡々と食べてる人が動いてくれます。でも別にそのおかずちょうだいとかね、モニターに向かって言ってもレスポンスはないし、箸を伸ばしてもおかずはつまめません。モニターに箸がツンって刺さるぐらいです。こちらがほっぺたにねご飯粒をつけていても誰も、手を差し伸べてくれませんし、気づいてもくれません。無駄にほっぺたで、米が静かに静かに、乾いていくだけです。もうねひたすら、モニターの中で食べるだけ。この猫カラスマン OP のホームページに、リンクを貼っておきますので、手っ取り早く誰かとご飯を食べたいっていう人はそっから辿っていってください。まあ思ったんだけど、こういうのってさ、ありえない場所での食事の DVD とかあっても面白いかもね。地上うん百メートルのすっごい高い建設中のビルの鉄橋の上とかね、そこで食べてる人と向かい合わせてね、こちらも食事するとか、あと電車の中とかね、よく新幹線というか旅客テイスト、旅客船っていうか船じゃないな、船だねそれじゃ、旅客テイストのする電車、ボックス席っていうか向かい合わせの4人掛けのシートなんかだと、別にこう電車の中でご飯を食べるっていうのは普通なんだけどさ、あと2人掛けシートとかね、なんだけど山手線とかね、横一列のシートが通路挟んで向かい合わせの席だと、なんかご飯食べちゃいけないね、暗黙の了解があるじゃないですか。同じ電車なんだけど、席の構造上、なんていうか、その普通のシートでは、ご飯を食べちゃいけない気がしますよね。時々ね、持ち帰りでテイクアウトで、買って帰ったマクドナルド、そのシートで開いてみて、すっごい匂いを電車の中で充満させてるね、ドキュンな人とか今、いらっしゃいますけど、基本そのシートでは飲食禁止っていう社会的なルールが、ね、ありますよね。まあそこでだ、うん、通路挟んで向かい合わせで、ご飯を食べてる人を延々と撮ってるだけのねシーンとかね、 新しいよね、なんていうか。まあ、下手したら変質者の人と、向かい合わせでご飯食べてるっていう感じにもなりかねないんですけど、まあそこはね、向かい合わせのシートで、まあ可愛い女の子はご飯を食べてると、まあ僕の場合、一人でね、ご飯食べてても全然平気っていうか、むしろ気が楽なんですけどね。ではですね、今回は、ちょっと本編に入りましょう。今まで、話が長くなってまいりましたが、TBS で V6 の熊楠っていう番組に出た、レポートの、第3弾目で、今回で終わりです。今までの話を聞きたい人は、前々回の前編、前回の中編を聞いてから、今回のを聞いてください。それでは、猫からすま OP 第34回目、スタートです。
いらっしゃいませ。
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 今日ワコードにいらっしゃいませ。
十分。絶対なきゃダメなんですよ、この店のルールは。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
そうそう、先輩のといいとか見ながら。
そうそうそう。したらおごっていかないです。
あ、そうそう。違う。うちらがおごらない。
マルチ。
まだ未成年じゃねえのか。
やっぱり思われてんの。
もう一回免許証見せましょうか。
私も
新生
だから免許証出して
もらったから。ああ、そっか。じゃあ間違いない。深い人間だね、おきては。ねえ。
猫カラスマ OP。はい、最終的に、番組の締めは、まあ、前回も言ったけど、V6 からの、質問攻めになったわけですが、こうね、一度こう質問にうまいこと語れなくなるっていうか、つまずいちゃうと、そこから転がる石、ライカローリングストーンよろしく、まあコロコロ転がり続けましたね。うん、こうね、追い詰められるとね、すいませんを連呼する人っていますよね。もう何かにつけて、こう、別に責めてるわけでもないのに、すいません、すいませんっていう人いますよね、連呼する人。ね。で、あくまでそう、なんかこう、他人を指してるようですが、それもついこの間まで、まさかね、まさか自分がそうなるとは、最終的に、すいませんを僕もちょっと連呼してしまいました。いやー、だってね、思いもよらない質問が出てきたもんで、答えようもないしなぁ。てか、それまでにいろんな張り紙をね、まあずっと説明し続けて、くたくただったんですよね。まあ多分放送ではすごい短くなってると思うんですけど、実際にはものすごい量の張り紙を説明したんで、まあ、一回間に水かなんかを含ましてもらいたかったな。別にメロイエローとかでもいいんですけど、シソペフシはちょっと困るんですけど、何かこう一回水かなんかを口に含ましてもらいたかった。あと一回深呼吸。まあすいませんというとね、こう会話のバランスを取ろうと、まあ、すいませんって言う人いるんですよ。それでこう、無難に過ぎるだろうと、その会話の流れが無難に過ぎるだろう、ここですいませんって言っておけば、なんていうかこう、接客業でさ、顧客からのクレームとかね、まあ目の前でいきなり怒ってくるようなお客さんとかいるじゃない。とりあえずそこを、まあ、すいません、すいませんで言っとけば話が進むだろう、流れるだろう。この人もいずれこう言いたいこと全部言って収まるだろうって思われる方もいると思うんですけど、逆にね、このすいませんの乱用は、まあ、接客業だと信用を失いかねることもあるんで、まあ、とりあえず何について怒ってるとかね、そこら辺を読み取って流すっていうのが、まあ、接客業の時のクレームの対応では大事なんですけど、で、V6 は何も起こっちゃいないんですよ。ただね、質問をしてただけなんですけど、ちょっと話が逸れちゃいましたね。まあ、結局ね、それって中身がないっていうか、話の本質が進まないんだよね。で、まあ、ね。で、まあ、他人事みたく言ってますが、その時の僕なんで、ええ。たまにね、そのすいませんっていう単語をね、あえて逆にもう、ありがとうって、ありがとうに置き換えたらいいよみたいなことを言う人もいますけど、それでも話は進まねえよ。思ったけどさ、こっち一人じゃん。こっち一人で向こう6人じゃん。V6 っていうだけあってさ、向こう6人じゃない？ いやー、質疑応答質問大会ではないですけど、まあ6対1。いやー、ドッジボールなら絶対負けてますよ。うん。まあ普段まあ S と M、SM ね、つなげて。普段 S の人がたまに同じく S の人に攻められると、こう戸惑うのと、どっか通じるところもあるかな。うん、まあ僕普段、どっちかというと、まあ S なのかな。でもあんまし S ですか M ですかってね、質問してくる人もどうかなって思うんですけどね。別にどっちでもいいじゃんって。そんなはっきり自分でもわかんないし、その場面によるよね。その時の、ね。まあ、ね、女の子に合わせるっていうか、まあそれで、攻められ慣れをしてないもんで、こうね。いざ攻められてみると、うまいこと対処ができないっていうか、あたふたしちゃうっていうのにも、まあ通じます。まあ S ってね、まあ攻める方って勘違いされてる人もいらっしゃると思うんですけど、結局あれってね、M の人にいいように操られてるんで、結局 S っていう人は生涯サービスっていう意味です。そしてね、はい、OK でーすっていう天の声がしてね、収録は終了いたしました。我ながら長いこと説明したなーっていうね、もう寮の収録が終わりました。放送はね、ほんのちょっとですけどね、もう長いことちょっと普段より長めの瞬きをしたら、あ、終わってたみたいな感じの、でそこからね、やっと目の前が見えたって感じなのね。なんていうか、まあ表現はちょっと変なんですけど、それまでまあ緊張と、あと隣の、竹内アナ、左側の V6 で手前のカンペ、その3者を相手にしていたので、あと、自分の後ろのモニターか。うん。まあ、4つかな、見る方向としては。まあ、そのね、4方向をずっと相手にしていたので、そのカンペの向こう側とかカメラとかね、どこら辺にどんな人がいるとか全然目が行ってなかったのね。だからまあ、手前1メートル前後だけが見えてて、その向こうが全然見えてなかったっていう感じで。うん。だからそっから、はい、OK ですの声からやっと周りが見えてきたっていうか、どれだけの人がね、こう撮影に関わっているかが、こうね、目の前にいる人らがちょっと目が配れたっていうか、うわー、これだけの人が撮影に関わっていたんだっていうか、こんなにカメラあったんだって、うわー、僕つまんないこと言ってしまったなーとね、これだけの人の前で、まあこれだけ仕事のプロですよね。そのプロの前でこうねとか思っちゃいながら、その反面、大勢の人の前で話すのはやっぱりちょっとゾクッとする高揚感もあるなと改めてそこで感じました。人前に出るのってそんなに嫌いじゃないんで、路上でねイラスト売ってたりした頃もあるんで、その頃と比べたら全然人数は少ないんですけど、まあやっぱり人前でなんかするっていうのは結構ゾクゾクってきますよ。あと説明不足だったんですけど、この番組では番組観覧者、番組をスタジオで一緒に観覧してるって一般のお客さんは、目の前にいません。関口博士の東京フレンドパークみたいな感じでね、そのね、競技する人らの後ろでなんかいろんな女の子いっぱいいるじゃない。なんていうかね、こんなに日本人の顔っていろんな種類があったんだっていうぐらいわかるね、ぐらいにいろんなお客さんが観覧席で座っていらっしゃるじゃないですか。あとまあキラキラアフロみたいにこうね、オセロの松島さんとか、鶴瓶さんとかを囲むようにお客さんがいたりみたいなね、まあそういうちょっとお客さんとのレスポンスがちょっとたまにあったりね、そういうのは全然ないです。スタジオにいたのはテレビクルーの人たちだけですね。観覧者とかいう人らはいません、全然。はい。でですね、OK ですって言われて、まあすぐですよ。そのセットの前で、ホームページにね、熊楠のホームページに載せる用の写真を撮りますってんでね。まあ今週の出演者っていう感じで、トップの画像をね、撮りますっていうんで、真正面で顔の写真を撮られました。まあなんて言ったらいいのかな、心情的に言えば軽く洗濯機でぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回されて、そのまま脱水をかけられずにポンって放り出されたような状態ですぐにパシャリですよ。まさに本当にお疲れっていう状態で、熊楠のホームページ見たんですけどね、その放送後にね、あの写真はブサイクに写ってたな。ほんとマジブサイクに写ってました。 ジェットコースターに乗った後すぐに撮影っていう感じでね、もしかしたらよくあのディズニーランドとか、よくその遊園地とかで、ジェットコースターに乗ってるところで、一瞬パッて光が光るところあるじゃないですか。あの、実は乗ってる状況をパシャって機械で撮ってて、その出口付近でお土産としてはもう現像として売られてて、1枚1000円ぐらいの高値の、ジェットコースターに乗ってたあなたの顔ですよ、みたいな感じでさ、うん。出口付近でもう現像されて、なんならもうね、いつでも額に入れますよ、みたいな状態で。あ、現像はされてないのか。モニターにいっぱい映ってるって感じか。デジカメみたいな状態で。で、欲しい人は現像しますよって感じか。うん。まあ、そんな感じの写真に出来上がってましたね。その撮影するときに、笑ってくださいって言われたんですけど、まあ、笑顔が一番難しいよね。特にね。男の場合はそんなにキランっていう笑顔なんか普段からやり慣れてないですしね。まあ女性では難しいのかもしれませんけど、キャバクラ嬢でもグラビアアイドルでもないのにこうね、笑えって言われても笑えませんよ。なかなかね、この口角をくってあげるぐらいはできますけど、なかなか歯を出してね、笑うっていうのは難しいですよ。うん。そしてまあ、AD さんの、まあ、引率で、楽屋に戻って、一時の休息ですよ。そこで、まあ、今回の収録について、編集されたり、総集編とか、で、また僕の映像を使っても OK よ、みたいなね、承諾書にサインをして、まあ、終わったし。さあ、どうしようかな、と思ってたら、その、先ほどの AD さんがね、次の収録見ます?と、この、僕の次の収録だった、詐欺師商法の熊楠さんが先ほどのスタジオで、僕が終わったら次にもう収録をしてるんで、スタジオに戻って見に行きますかって、うん。うんじゃーって言うんで、まあせっかくなんでね、今度は第三者の目線で、じっくりスタジオ収録を見学しようかなと、先ほどはね、そんな余裕なんか全然なかったんで。っていうんでまたこう一緒にね、ついて、スタジオに戻りました。で、こう、スタジオの片隅でね、椅子に座って、その、熊楠さんと、V6 のやりとりを見てたんですけど、あー、ついさっきまであそこ座ってて話してたんだなーと思うと、こう、不思議で不思議で、なんか、もうね、で、あと、ね、その、詐欺師商法の熊楠さんが、まあ、結構なおじさんだったんですけど、わー、上手に話してんなーとか、ね、笑いを取ってんなーとか思いながら、もうね、半分魂、ここにあらず状態で見てました、やっぱね、出演するとこう、笑いを取らなきゃって思いますよ。ねえ。あとね、やっぱりこう、テレビモニターの中には、出演者の数名ぐらいしか映らないけど、やっぱり撮影っていうのは、たくさんの人が関わってんだなぁと。その時に僕が見てた目線っていうのは、出演者たちの前、撮影に関わってる人ら、それよりも後ろから見てたんで、ああ、やっぱりこう、撮影っていうのもこうね、テレビモニターにはやっぱり全然映んないんだけど、こうね、いろんな人が関わってんだなぁと。あと、最近っていうかもうここ、トンネルズの番組の頃かもしれませんけど、あ、笑っていい時にはすごいスタジオの人らもみんな笑ってんだなぁっていうのは、うん、その時思いました。でね、前回のラジオで、今回の熊楠の撮影の時には、3名の人と、僕を含めてね、三人で、一つの楽屋っていうか、連続して三人で撮るって言ったと思うんですけど、もう一人の熊楠、食べ合わせの熊楠の人、イラストレーターの方ね。まあ、連続して撮るんだから、その人の、収録の終わりと僕のスタジオ入りはまあ重なるわけなんですけど、で、まあ、その人がそろそろ収録が終わるっていう頃にスタジオ入ってスタンバイしてた時に、まあ、ちょっと見たんですけど、その食べ合わせの熊楠の方が終わるときにさ、番組の、ちょっと、プロデューサーさんかな、うん、とかに、私他に仏像とかも興味あるんですよ、とか、まだ、そういえば、いろんな面でもまだまだ話せますよ、みたいなね、いろんな手を持ってますよっていう売り込みをしてたのを、ちょっと見かけたのね。うん。いやー、そこら辺はうまいなと。食べ合わせの熊楠の方って、いろんな本を出されたりね、こう、イベントを開いたりして、まあ、なんていうか、場数を踏まれているだけあって、V6 とのやりとりもうまかったんですが、その売り込みがうまいなぁとね、まあ、尊敬いたしました。はい。そこら辺の積極性はね、非常に勉強になりました。 うん。今回のね、テレビ撮影も他に何に繋がるかわかんないもんね。うん。そこら辺っていうのは積極的にならないとダメなんだなぁと。はい。スタンバイしながら、しみじみとしておりました。はい。確かこの方、仏像の本を出されていて、三浦淳氏と対談をしておられたような、はい。あとなんかこの間 NHK 見てたら仏像がある。地方の仏像を見て回るっていうね、ちょっと若い目の女の子がぐるぐる回っていくっていう番組をやってて。ね。なんか仏像ブームなの今。まあ、見物機とか僕も持ってますけど、はい。まあそんな感じで今回の撮影は終わりました。あくまでスタジオ収録は終わりました。まあ思ったのはもっとこうね、場数を踏まないといけないなと。トークの瞬発力も場を回す力もね。って僕何になりたいんだっていう話なんですけど。あとまあ舞台に上がれば結構喋れるもんだなと。うん。思ってた以上に好き勝手話しました。あとね、命。うん、命。V6 に井ノ原さん、命って、ね、いるじゃないですか。あの人ね、いいパスをね、進行表にもなかったいいパスをね、僕が詰まって、アウアウってなってる時とか、バーを読んでね、いいカバーのパスを回してくれました。もう、瀬戸朝香が惚れた理由も、郵便局の CM をやってる理由も、そりゃ納得いくっていうか、そりゃ好かれるわ。うん、命、いい人。よかったです。命。はい。さて、今ね、スタジオ撮影は終わったって言ったと思うんですけど、スタジオ撮影は終わったんだけど、まだ放送の冒頭で流す映像をね、外ロケで撮影したいということで、後日、スタジオ撮影の後日に外ロケの収録がありました。そこら辺の話は、一旦休憩を挟んで、猫カラスマ OP。 まあね、その放送の時に冒頭僕がトイレの張り紙を撮影してるシーンとか、トイレを探して街をキョロキョロしながら歩いてるシーンとか、まあ人物紹介を兼ねて撮影したいとのことで、外で、まあ一歩踏み出せばド変態か、ただの、頻尿気味の人ですよ。ポケットにはいつもハルンケア常備みたいなね。トイレ探しながらキョロキョロキョロキョロキョロキョロキョロキョロしてんだからね。まあそんなシーンが欲しいということで。あとね、まあパソコンを前に大量の張り紙の画像データを眺めていたり、まあ僕イラストレーターなんでイラストを描いてるシーンとかも、撮影したいということで。で、後日ですよ。月がね、もう6月の頭になってましたけど、カメラが僕の家に来ましたよ。はい。もう普段ね、僕、人をね、家にあんまし入れないんですよ。まあほとんど入れませんね。入れないんですけども、いろいろ片付けてね。うちね、行ってしまうとね、本屋さんみたいになってるんですよね。別に本屋さんはやってないんですけど、雑誌が大量にね、本棚に並んでいてね、ほんと雑誌の山ですよ。軽くリトルライブラリーっていう感じで、雑誌本って感じで。またまあ、本雑誌って感じで。昔から雑誌が好きだったし、僕自身も雑誌に関わる仕事もしてるし、本当に雑誌が好きでね、捨てられないんですよ。結構ね、心を鬼にして、鬼だ、鬼がいたみたいな感じでね、結構心を鬼にして、いろんな雑誌や本を捨てたりもしたんですよ。でもね、それでもたくさんの雑誌が並んでいて、普通のお家よりは結構、てかたんまり雑誌はありますよ。あとまあ資料ですよね。いくらね、JPEG 画像とか Google 検索、Google で画像検索で、 資料が出てくるって言ったってやっぱりね、紙で、紙の形式で必要な時もありますよ、やっぱり。あと Google の画像検索で出てくる、まあ写真とかはやっぱり人の著作権とかありますしね。まあ素材集とかありますけど、あとうちにあるのは、今背表紙で読めるのは背景カタログ住宅編、背景資料写真集バック都会編とかね、そういうのとかも結構あるんでね。鉄道の友とかね、健康とか、そういう類の雑誌は全然ないんですけど、で、さっき言いました、トイレのね、画像データを眺めてるシーンが欲しいっていうことで、こう、一つのフォルダーにね、たくさんのトイレの張り紙の写真をぶちまけて、選んでるシーンを撮ったり、あとイラストを描いてるところが欲しいということで、まあ僕、パソコンの中でね、まあイラストの色って塗るんですけど、まあ、例えるならば、フォトショップで言うならば、色が乗ってるレイヤーを数箇所、見れないようにして、今から色を塗りますよ、みたいなね、シーンを撮ってみたりとね、描いてるふりをしてみたりと、撮影してもらいました。で、僕の家の中での、撮影が終わりまして、さあ、今度は外ロケですよ。ご近所物語ね。さあ、外に出ましたよ。しかも曜日はサンデー、日曜日。もうビューティフルサンデー、晴れ上がり。まあビューティフルサンデーね、晴れた日曜日の昼下がりですよ。そこら辺は多くの人が、子供から大人まで関係なく歩いているわけですよ。日曜日だもの、で、僕が街中でトイレはどこかしらないかなって探してるシーンを撮りたいということで、カメラを抱えているスタッフさんを真横に付き添ってもらいながらも、商店街を歩きました。はい。今カメラって言いましたよね。まあ、大型電気店、山田とかね、小島とかね。まあ、下手すればジャスコや伊東洋華堂の小さい電気屋エリアっていうのかなって売ってるようなやつじゃないですよ。お父さんが、お子さんの成長をね、撮って一生懸命編集して DVD に焼いたりするようなああいうカメラじゃなくて、しっかりとした、おカメラをお抱えでございますことよ。なんか、こういうの小さんぽのロケで見たなという感じのね。時々小さんってあれですよね。撮影してるカメラマンの人に、お前も食えとか、お前も食うかみたいな感じでね、その、買い食いしてるやつをね、カメラマンさんの口に入れたりしますけど、はい。ああいう感じですね。で、それを持った方に付き添われながら、しかも、そのカメラレンズが僕を捉えながらね、まだその景色を撮ってるとかならまだしも、そのカメラレンズの保護先が僕に向かっていながらも、商店街を歩けば、そりゃね、なんだ一体あれは何ね、何事だってことになりますよね。興味持たれますよ。普通に歩いてる人らは、そりゃ興味持ちますよ、見ますよ。何の撮影、あの人誰みたいなね。はい、トイレ張り紙の人ですよ。誰も知らないと思いますけど、はい。むしろ今は知らなくていいって感じで。さらにはね、こういった演出なのか、先にカメラを抱えた人が遥か数メートル先に向かわれて、で、こちら側にぐるって、カメラを向けて、僕はそのカメラに向かって歩いてきてほしいと、真正面から僕が歩いてくるカットが撮りたいということで、わかりづらい方は、G 面75のオープニングとか思い出してください。ちょっとそれもわかりづらいと思うんですけど、カメラに向かって真正面から歩いてくる人間、兄ちゃんが、はい。その日曜日にいました。午後の昼下がりに、はい。しかも、それも、そのカメラも意識せずに、なおかつトイレを探してるふり、つまりはキョロキョロ、ここら辺に何かトイレないかなーみたいな感じでキョロキョロしながらカメラに向かってまっすぐ歩くと、もうなんつーか演技ですね。はい、演技をしました。何気ない顔して歩くって大変なのね。まあそれだけでは全然終わらずに、さらに我々は公園に向かいました。ここの公園ね、避難場所にも指定されてるぐらいのね、結構広い目の公園なんで、もう子供のお集まり率と申しましょうか。子供の集合率が半端ない。まあトイレでね、撮影してる風景が撮りたいということで、今まではトイレを探してるっていうシーンを撮ってたんですけど、今度はトイレで撮影してる風景が撮りたいということでね。 トイレをパッて見つけて、僕がトイレに入ってって張り紙を取ってるところを、撮影がしたいということで、じゃあ簡単に公衆トイレがあるというところとなると、まあ公園になるよね。はい。いやー、日曜の昼下がりの公園ですよ。はい。もうね、親子、そしてもう春季真っ盛りの子供たち、ガキとかね、もうお子様天国。はい。まあそこへね、カメラで撮られてる兄ちゃんが登場ですよ。そりゃ好奇の目で見られますわ。しかも兄ちゃんはトイレを見かけたら、トイレがありましたよっていうね、ちょっと一見すると変態的な演技をしておられると。なんなら声に出してね、はい、声に出してくださいって言われました。あ、トイレがありましたよ。あ、トイレがありましたよ。向かってみましょうか。あ、トイレ発見しましたよ。はい、何度も声に出して言いましたよ。僕言いましたよ。しかも何カットも何度も、同じことを言ってはそれを取られる。もうね、はい、まあいいんですよ。僕っていうね、人を紹介してもらうためのやつなんでね。まあでもまあ普段僕、トイレがありましたよとか、ね、声に出したりしてませんけどね。まあテレビ的ってことでね。はい。もう一回お願いしますって言われて。はい。もう一回お願いしますって言われてね。まあトイレを見つけたよみたいなね、そういう表情の演技までしました。はい。あ、トイレありましたよ。あんなところにトイレがみたいなね。そりゃー、ね。好奇の目で見るわ。僕がね、普通に公園を利用してる人として、そんな人を見かけたら、見てしまうもの、絶対見ますもん。変な人がいるって、うん。さらには、トイレに入っていくところもね、僕がトイレを見つけましたっていう振りから、トイレに入っていくところも撮りたいということで、ここにいるお兄ちゃん、何度もトイレに出入りしました。お兄ちゃんね、トイレに入って出てはっていうね、ループを何回も繰り返しました。なんかね、日曜の昼なのに女子高生とかいたんですけど、女子高生の集団とか、もうね、目線が痛かった。さらにね、その公園の周りの一般道路でも僕が歩行してるところを、さっきの G 面75風にカメラに向かって歩いてくるところとかね、もう一回撮りましたね。もう一回どころじゃないな。何度も撮りました。あとね、これは名言なんですけど、人がいるところにトイレあり、トイレがあるところに人があり、みたいな名言も、カメラに向かって、もちろんカメラ目線で何度も言いました。イエーイ。ガキにね、この公園にいたガキにね、一回言われましたよ。カメラ持った奴がいるって。はい。そんな感じの目立ちぶり。はい。でも大丈夫。うん。お兄ちゃんはな、作品、テレビ番組っていう作品作りのために頑張っておるのだよ。頑張っていたのだよ。っていうね。いうのを心の中で叫びながら、はい。全然へっちゃら。もうほんと。うん。だって、僕を紹介してくれるための番組だったんだもん。全然へっちゃら。いい作品作りのためには苦労は惜しみませんよ。パトカーとか巡回してたけどね。まあそれはうちら関係ないんですけどね。はい。それでもね、なんかこれっていうカットが決まらなかったのか、最終的にね、近くの某施設に入りまして、なんか某施設っていうとなんか怪しい感じがしますけど、なんていうか博物館みたいなところだね。子供自然博物館みたいな感じかな。うん。そこってね、前にトイレの張り紙を僕はもう事前に撮ったことがあったのね。で、川谷いやみ百景のね、その僕がやってるトイレの張り紙のブログでももう記事はアップしてるんですけど、で、その話をちょっとそのスタッフの方にしてみたら、ちょこっとどんな感じなのかなっていうことで一回撮影してみましょうっていうことで入っていって、まあそこで僕がトイレに入るところとか撮影してみたんですけど、まあさっきも言ったけど、その施設的に、子供とかちらほらいたんで、じゃあもう、つうことで、トイレの撮影許可をいただきました。その場でね、その子供博物館から、しかもトイレだけの撮影。そこの、博物館の人に、もうテレビクルーの人が交渉しに行ってね、うん。実は今 TBS のこうこうこういう番組で、今トイレの張り紙を集めてる方がいまして、みたいな。うん。で、ちょっと紹介するところを撮りたくて、で、ここのトイレを使わせてもらいたいんですけど、みたいな。うん。でなことをね、言ってたのをちょっと耳にしながら。で、博物館の人が、なんでトイレの張り紙取ってんのみたいなね。 感じで笑っていたのもバッチリ聞こえました。はい。ええ、確かに笑われました。ええ。ええ、笑ってもらえたら、それはそれで僕のハピネスですよ。はい、ハピネスです。いいんです。笑ってもらってなんぼですから。はい。ええ。で、そこの施設のトイレの、はい、トイレだけの撮影許可がおりました。しかもね、そこが夕方の4時半で閉まるって言うんで、その後なら好き勝手に撮っていいよってことで。でね、時間的にね、ちょうど4時半ぐらいにね、あと10分ぐらいで4時半になるっていうぐらいだったのね。ええ。あ、これはなおさらちょうどいいやって言うんで。で、そこからまあ、10分ぐらい待って。でですよ、もう、ね、公認許可の降りた。さっきほどの公演では、変質者登場って感じだったんですけど、あと好奇の目で、なんだなんだって感じで、見られていたんですけど、もうね、公認で撮れるんで。しかも、周りに、ね、さっきみたいな子供たちはいないし、女子高生もいませんし、でですよ、ね、トイレに入るところを何回か、出入りするところね、あ、トイレがありましたよ、みたいな感じでね、トイレ発見みたいな感じでトイレに入っていくところを何回か撮影して、その後ね、個室内で僕がトイレの張り紙を撮影するところを何度も何度も、メビウスの輪に乗っかってしまったかのように撮影しました。僕が、ちょっと複雑なんですけど、僕が、撮影、デジカメで撮影しているところをもう一人の男の人が、ビデオカメラで撮るって感じですね。日曜日の夕方にそんなに広くない個室内で、一人の男はデジカメを持って壁のトイレの張り紙を何度も何度も何度もカッシャンカッシャンカッシャンカッシャンカッシャン何度も何度も撮影していると。しかももう一人の男はその男をビデオカメラでずーっとずーっとじーっと引いたり近寄ったりと撮影していると。これがまあ10分近くかな。第三者から見ると非常にシュールかつ摩訶不思議な絵の出来上がりですよ。はい。まあ異性とね、女性と女の子とトイレの個室に二人きりで入ったことなんていうのは何度もありますけど、特に高校とかね、あんましお金がなかった頃は女の子と個室に入ってうんにゃうんにゃみたいなことは何回もありますけど、男二人でねトイレの個室に入ったってっていうのはその時が人生で多分初ですね。日曜日の夕方、男二人でトイレの個室に入りましたよ。仕事ですから。はい。もうね、カメラ VS カメラ、しかもトイレの個室で男が二人、もうなんかね、俳句でも一句読み上げれそうですよね。例えるなら、個室内カメラ抱えた男が二人、まあ、ちょっと字余りですけど、で、これで、外ロケも含め撮影終了。午後いっぱい使いました。まあ、で、まあ、いろいろ片付けるのもあって、また僕の家に戻った時に、で、まあ、アイスコーヒーとか お出しして、はい。まあ、そこら辺はちゃんと僕もね、社会人なんで、お紅茶っていうか、お紅茶じゃねえな、アイスコーヒーとか出しますよ。はい。麦茶だったかな。しかもね、グラスを冷蔵庫で冷やしておきましたよ。そこら辺の気遣い、おもてなし夫人ぐらいはできますよ。で、ちょっとスタッフの方と話してたんですけど、結構ね、今日量を取りましたけどね、撮影のね、量を何時間も取りましたけど、使われるのはね、実際放送で使われるのは数秒だけだと。で、そういうのは、まあ僕ね、イラストレーターっていう仕事にも通じるところがあって、まあイラストレーターって仕事も結構な時間かけてね、イラストを描くわけですよ。まあ雑誌の片隅、誰かの記事の、まあお供え物としてね、お供え物って言い方も変だな、花としてね、花って言ってもね、花やぐっていう意味の花として、イラストを描くわけですよ。しかも次の月、来月になる頃にはもう捨てられるっていうかね、変本っていうか変本されて資源としてもう一回リサイクルされる運命ね、またもらえる稿料、原稿料もそんなに多いわけじゃない。ただでさえこの出版不況の中、まあこういう仕事はね、時給計算したら終わりなんだけどさ、発注してくれた編集の人にいかに驚いてもらうか、うわこんな細かいの書いてくれたんだみたいなね、こんなすごいの書いてくれたんだみたいな喜びに近い感情を起こさせる、人に見てもらう喜びを与えると思うとね、苦労以外の価値があると、やった甲斐があると。お金どころじゃないんですよ、そういう喜びっていうのはね。うん。で、その方もね、撮影にものすごい時間をかけると、 いろいろ今回も僕の家まで来てたりね、いろいろ労力も払ってるわけじゃないですか。ええ、移動とかもね、あと撮影とかもカメラをずっと抱えたりしてね、ええ、周りに気を使ったりも。でも実際、カットカット濃縮されて使われるのはちょっとだけ。それでも見てくれた方がどんな風に驚きを感じるか、喜びを感じるか、そんなのを思うとどんなに時間をかけても報われちゃうと。こちらはイラストレーター、あちらはテレビマンとね、業種はちょっと違えど、そこら辺は共通項があるなと、表現者としてね、うん。って感じでね、ちょっとね、話し込みました。表現者としての苦悩とね、喜びをね、語りました。こんなところでね、はい。やっぱり作ったりするのって結構楽しいもんですよ。うん。
じゃあ世の中っていうのは金持ちの方を回ってきて、はい、金持ってるのはもう進んで
る。そうですわ。
そうですわ。そうですわ。もっと行くばい。もっと行くばいよ。誰だっけ？
リカ
ちゃん。リカちゃん。
ちゃんと違うよ。お酒は長い人もいるから長すばい
長すばいバイバイバイバイもっと行くばい
はい
当たり前だ
当たり前
だから全部ゼロにして
るよ猫カラスマ OPでは今回のラジオはこれくらいにしておこうかな、放送を見た方も、これから週遅れで見られる方もまあ100人いれば100人の感想があると思いますそれはそれマジキモいとかいう方もいらっしゃると思いますはいそれでもねとりあえずもう1年は全国のトイレの張り紙を取り続けるかな自分の足ではいまあ今1年と言いましたけどというのはね、川谷いやみ百景を始めてもう4年かな、4年前の5月にそのブログを始めたんですけど毎年ね1年経った、5月にはもうやめようやめようかなっていう思いもちょっとあるのね実際はい、うん、たまにもうここら辺で潮時かなっていうのもね、うん、もうどうかなっていうのもあと5月病なのもあるかもしれませんけどまあ1年の、説明というか節目にやめようかなっていうのはちょっと頭よぎるのねうんそれでも去年の5月は福岡県の新聞社さんから記事として取り上げていただいてそれでもう1年頑張ってみようかなとさすがブログまあ近所とかねそういう垣根なしに福岡県の人が見ててくれたんだっていうか福岡県でかっていうのもねうん全国のいろんな人が見ててくれるんだなっていうまあねネットですから下手すれば世界の人が見てんだなっていうのも実感したけど見てくれる人がいるからもう1年頑張ろうとうんで、今年の5月ももうやめようかなって思ってたら、今回のテレビの話ですよ。そういう感じです。誰かに取り上げてもらって、誰かに応援してもらって、そう、まあ見ていてくれる人がいるから続けられてるっていう感じです。はい。まあ、川谷いやみ百景を見て楽しんでくれてる人がいるっていうのが背中を押してくれています。ってなわけで、もう一年頑張ろうかな。まあ来年の5月ぐらいにはね5月病になってるかもしれませんうん見てくれている方がいるっていうのが分かると励みになりますこれからも川谷いやみ百景をはじめそしてこのラジオね猫カラスマ OP をはじめ森本レオリオこと森本リオをよろしく応援よろしく応援お願いいたしますこの番組のメッセージなんかもよろしくお願いしますこのラジオ猫カラスの OP のホームページにメールアド載せてますんであとね番組中でその内容を読まれたくない方はそれも書いておいてくださいあとねさっきもちょっと言ったけど場数踏まないとダメだねなんかこううーんイベントなんかでねなんかの1コーナーでトイレの張り紙をスライドショー形式で紹介してもらいたいという方はお声をかけてください撮影したトイレの張り紙は2000枚から3000枚笑えるトイレの張り紙をスライドショー形式で面白おかしく紹介していきますなんていうか張り紙1枚にねトイレを管理する側と利用する側の攻防が垣間見れます全部自分の足で回ってきたものばっかりなんでその裏側の話もできます苦労話とかね 都内でしたら足代なしでサクッと行きますんで、県外でしたらちょっと足代をください。僕の本家サイトレオリオ .com、 まあ森本レオリオ、森本はよくある森本で、レオリオはカタカナで、森本レオリオで検索されたらレオリオ .com に行きますんで、そこに、メールアド、電話番号等も載せておりますんで。では今回はこれくらいで。まあテレビ番組って星の数ほどありますけど、で今回ちょっとテレビ制作のね裏側を垣間見ることができましたけど、いやー大変だなっていうか、いろんな人の協力があって苦労があって、テレビ番組、面白い番組って、まあ30分に1時間2時間番組いろいろありますけど出来上がってるんだなって、皆さん輝いてましたよ。あと今回テレビ番組熊楠で取り上げていただきましてありがとうございました。こんなね末端の人間を取り上げていただきましてありがとうございました。本当なんていうか、みんなに笑ってもらえたんだったらそれはそれで幸せかな。テレビ出た感想としては、まあまとめるともう一回出たいっていう感じです。楽しかったです。はい、なんていうか、まあ地方の番組っていうか関西の番組とか出てみたいです。あとケーブルテレビとか、なんかテレビ関係の方で使ってもいいよっていう方は、それそういう面でもお声をかけてください。全然ホイホイと出ていきますんで。はい、でね、ここら辺の売り込みとかね、さっきも言ったけど、そのもう一人の熊楠の方みたいにね、そこら辺もちょっとね、前へ前へってしなきゃダメなんですよね。っていうわけでテレビにもっともっと出たいです。テレビってやっぱ出てみると楽しいですよ。いろんな人を笑わかしてみたいですね、やっぱり。では、お相手は森本レオリオでした。次は怪談するかな、もしくは久々に、二人喋りっていうか、これからしばらく二人喋りになりそうです。もしくは先に会談するかもしれません。おやすみなさい。と、最後に一つ。どうでもいい裏話を、はい、本当にどうでもいいことなんですけど、楽屋にねモニターが置いてあったんですよ。なんていうか、そのブラウン管っていうか奥行きがあるテレビですよね。昔のテレビですよ、ブラウン管のね。まあこれだけテレビ局って今地デジを推奨してますけど、ブラウン管のテレビが楽屋にあって、まあこれがね何かスタジオの様子とかを映してるっていうわけじゃなくて、スイッチも入らなかったんですけど、でもモニターの上にねテープがね貼ってあってね、ある文字が書かれていたのね、そのテープの上に。そこには学校へ行こうマックスって書いてあったの。あの前に V6 の出ていた番組だよね。同じ TBS、 多分その頃の名残のモニターだと思います。はい。